はい、今日のデイリークラム、今日のテーマはエベレストを目指せ。エベレストを目指せ。おはようございます。今日、ね、起きたら5時でびっくりしたんですけど、思いっきり寝落ちしましたね。時々あるんですけど、すごい衝撃を受けるんですけどね。寝ろってことなのかもしれないですけれども、あんま寝だめって意味ないって言うんですよね。だからね、やっぱコンスタントに寝るときは寝ながら、やるべきことをやるっていうのが大事なんですけど、さすがに5時ではちょっとやるべきことをやりきれんというかですね、動画は昨日撮ってたので、そこはいいんですけど、編集がね、編集すれば OK なんで、あとはちょっと遅れたらごめんなさいね。とりあえず今日中には出そうかなと思います。で、今日のテーマのエベレストを目指せって一体何なのっていうとですね、目標設定って言うとちょっと大層なんですけど、ビジョンの持ち方っていうのでですね、あるいは立ち位置によって、ちょっと見え方が違うんだよっていうのをやっぱ知っておくっていうことが大事ですね。エベレストに登ろうとしている人っていうのは、六甲山って登れると思います。六甲山知ってますかね。神戸の六甲の六甲山なんですけど、これ登れますね。阪神タイガースの六甲おろしで有名な六甲山なんですけど、これ登れますよね。エベレスト、世界一の山に登ろうとしている人が、日本一ではないんですけど、六甲山登れますよね。じゃあエベレストに登ろうかと言っている人がですね、富士山って登れますか。これおそらく登れるでしょうね。富士山登頂せずにエベレスト目指してますという人はもしかしていないかもしれないですね。もしかしたらね、少なくともある程度のところまで登れそうですよね、富士山で。じゃあ富士山登りたいなって自分が思った時には、富士山に登ったことある人に聞くもんですよね。でエベレストに登ろうとしている人に聞いたりしますよね。どうやって登るのとかって聞いたりしますよね。じゃあ自分がですね、本当に富士山登ろうってなった時に、富士山目指すぞと思うのか、エベレストまで行ったるぞと思うのか、これってパッと聞いた感じでどう思います？やっぱりエベレスト目指すぞの方が富士山に行きそうってなんとなく思いませんか？なんとなくでも。これそれ正解なんですよ。本当にそれ感覚、いい感覚っていうかですね、ありますね。実際に 100% をどこに置くかで達成度って変わります。で例えばケアマネ合格を 100% にしてしまうと、叶わないっていうのが 1% でも叶わなければそれは合格ではないというふうになってしまいますね。これはめちゃめちゃシビアになってしまうんですよ。これ変ですけどね、そんな極端なのと思うかもですけど、極端なんですよ。白か黒かっていう世界にするともう二分されてしまいます。もうどちらかになってしまうので、これは本当に苦しい道になりますね。でやっぱり目標設定っていうのはもう少し高く持つっていうのがすごく大事です。果てしなく高くてもいいです。もう本当言うとエベレストどころかですね、宇宙行くぞとかロケット乗るぞって、それでもいいぐらいです。極端な話すると達成度がですね、おそらく高ければ高いほど達成度が低い段階でケアマネ合格っていうのが見えてきていると思うんですよ。で振り返ってみて 70% だったなと思ってもですね、実はケアマネ合格はクリアしていて、今現在主任ケアマネであるということもありますね。ちょっと極端ですけど、走り続けてたらケアマネ合格というのはここにあったっていう感じで自分の目標設定ラインの途中段階であるっていうことも大いにあります。それが最終段階に来てしまうと、その途中経過の評価っていうのもすごく難しいっていうのもあります。せいぜい模擬試験の結果とか、あるいは自分の体感とか講師からの評価とかっていうのが自分の途中経過における評価になってしまうわけですが、これ難しいですね。実際進んでいるのか進んでいないのかが全くわからないということにもなりかねないわけですよ。で、なぜ僕はエベレストを目指せと、つまり講師を目指せって言ってるかっていうと、 講師の勉強、講師になるための勉強っていうのは、詰まるところケアマネの知識の勉強なんですよ。詰まるところ。そしてケアマネの知識をどのように咀嚼するかの勉強なんです。いいですか？実際僕たちがどんな勉強してるかっていうと 過去問解く1個、例えば25問でも解くかとなった時にはどういう心構えで解くかっていうと、全問絶対正解してやると思って解くんですね。でもうちょっと言うと、解けて当たり前だと思って解くんですよ。でやるじゃないですか。まあ言ったって僕も間違えるんですよね。ああしまったと、やってもうたと思うわけですけど、やっぱり本当に恥だと思ってるんです、僕は。ああもうああしまった情けないと思って、で何がダメなのって全部見るわけですよね。で解説見て、ああそっか、そういうことかってやった、その問題とか解説っていうのは圧倒的に自分に残りますよね。正解するかな、間違うかなと思って解いて、ああ正解した、次って言っていくわけですよ。一般的にはね。で間違えたら、なんでよっつって解説見て、ああって言って次行くんですよ。これを繰り返して、正解したものはスルーして、間違えたものは見ていくっていうふうにやるのが一般的なんですよね。でも講師とかやるってなると、それだと説明できないんですよ、人に。あ、僕ここ正解したんで、僕が見てないです、解説って言えないんですよ。なんでですかって聞かれるからです、それは生徒さんに。いや、こうだよって言ってあげなきゃいけないので、全ての問題に答えもですし、なぜそうなるのかというのを言えなきゃいけないですね。このなぜそうなるのかを受験生はしなきゃいけないんです。これが一言でいいから言えなきゃいけないんです。で、ここにどれだけコミットできるかがとても大事です。で、正直言うと、講師目指す目指さないというのは実は関係なくて、ここがあるかないかです、大事なのは。なぜそうなるのかっていうのをどれだけ深く考えられるかが、合格に一番大事なポイントになります。で、それを自然にやることになるのは講師という立場になるわけですね。なので、まあエベレストっていうので例えをしましたけれども、まあ目指すことによってですね、自分の受験勉強のやり方そのものが変わりますね。これはもう間違いないです。僕自身体感してます。で、なぜそうなるのかっていうところは、説明できないものありますよ。どうすると思います？ググるんですよ。ググるんです。うん？と思って調べるんです。で、調べれば調べるほど、分からなくなる時もありますし、調べれば調べるほどめちゃめちゃ詳しくなることもありますね。で、そうなった状態で問題を解いて、次間違えようがないですね。で、その繰り返しなんですよ。で、これはこうやって講師の勉強しておくいると、まあこういうような問題の解き方に出会うわけですね。それを私たちは今受験生の方に伝えているわけですよ。こうやりなさいっていうことをね。なので基本的にはまず受験生としてやるならば、ここまでやるってことです。実際に問題1個見た時の気持ちはこうだよっていうことです。丸になったから、よっしゃーバイバイって次行くんじゃなくて、これどうして丸だったっけってちゃんと立ち止まるってことですね。で、ああそうだ。で、2番、これどうして丸だったっけ、ああそうだ、これこうだ。一言でいいから解説の中からそれを導くんですよ。で、こういう勉強の仕方をしていると、自分の理解度とか印象度の残り方というのはものすごく変わりますので、まずはですね、参考にしてもらえたらいいなと思いますね。そして本当にですね、講師目指しながらの勉強とかっていうのをしたい場合はですね、もちろん僕らの仲間になればいいですし、実際に僕たちと接触しているだけで、このマインドっていうのはですね、徐々に入っていきますから、実際1回2回で十分です。あったらですね、あ、こうやらなきゃいけないんだということはですね、少しでも分かりますので、ぜひですね、どっか国家で会う機会というのはですね、持ってもらうといいなと思いますね。で、残り1ヶ月の、もう切ったメンバーはですね、ちょっともう、まだ切ってないわ、1ヶ月ちょいですね、のメンバーもいるんですけれども、今からでも問題を解く時というのはですね、それぐらいのマインドで解いてみてもらうといいと思いますね。 全然パフォーマンス変わりますからね。ぜひやってみてください。エベレストを目指せ。これが今日のデイリープラムです。